皆さんご機嫌いかがでしょうか。 ATA ラジオ放送松井明則の伊賀で聞きながらラジオのお時間です。引き続き西村さんと大石さんをお迎えしております。
ありがとうございます。
なんか締めっぽいありがとうございます
なん
か全然違いますね。
山崎リスナーなんで。
あ、なるほど、はい、そう、今回はちょっと大石さんにお話を聞いていこうと思いまして、
はい。
大石さんは今どんなことをされてるんですか。
どんなこと。
あのもちろん、
うん、
あの娘さんのママだっていうことは、
あ、そうですね、
分かってるんですけども、あとあれですよね、息子がとうちの息子と大石さんの娘さんが同級生のね、
うん、
子も一人一緒にいましてね、
う
ん、
そうですね。
でそのまあ主婦業以外にはどんなことを。
主婦業以外に、はい、なんか放課後子ども教室って言って、
うん、
子どもたち、たまたき地域、はい、今住んでるところの子どもたちが帰ってきて、
はい、
遊ぶ場所というか、
ま
あ、そういう活動をしてます。
めっちゃいい。
放課後地域教室、う
ん、子ども
子ども教室、
子ども教室っていうなんかそうい
う
のがあって、
学校から帰ってきて遊びに行く、
遊びに行くっていうか、まあバス通学じゃないですか、はい、この辺みんな、はいはいはい、でバス、まあ、来たい子だけなんですけど、全員じゃなくて、来たい子がバスで市民センターでやってるんで、市民センターのバス停で降りてそのまま。
学童みたいなものですか。
学童とはまあちょっと位置づけが違うんですけど、まあ、学童はまあ大体毎日で預けたいお家の
学校の中にありますよね、
預けるっていう位置ですけど、子ども教室っていうのは、まあ、地域の人と、
うんうん、
まあ、触れ合うとかっていうのもまああったりとか、
はいはい、ほう、
まあ、週1回だけなんで、まあ、別に何回やってもいいんでしょうけど、まあまあうちの地域は週1回。
子どもたちが集まってどういうことをするんですか。
まあ、基本的には遊んでるんですけど、
はいはいはい、
まあ宿題してしたい子はして、
使えると
宿題したい子はして、その後もみんなで
遊ぶ。なるほど。どういうコンセプトで作られたんですか。
コンセプトというか、学校が去年の3月で、
うん、
閉校になったんですよ。
ああ、そうですね。玉滝はそうですね。
そう、閉校になったんで、
うん、
で、まあ、子供たちが寄って遊ぶ、まあ、寄って遊ぶ場所っていうか、まあ、なんていうのかな。
うん、
なんか玉滝って、うん、なんかこう、結束力ではないんですけど、なんかその、玉滝小学校の時に、なんか夏休み親子ふれあい大会とかいうのがあって、
誰かなってますよね、スマホがブンブン、はい、
そう、なんかそういうのがあって、
はいはいはい、
でなんかみんなで、PTA が企画するのかな、
うんうんうん、
で親が、まあ、みんなでカレー作ったりとか、子供たちも一緒にしたり、うんうん、まあ、工作したり、
いいですね。
でなんか最後に夜学校で肝試しをするんですよ、
お
校舎で、
はい、
でなんかそれがすごい楽しくて、
うん、
でなんか親も楽しそうだったんですよ、
はいはい、
保護者もで、なんかお父さんもお母さんも、
はい、
みんな楽しそうで、自分の子だけじゃなくって他の子のこともまあ人数少ないから知ってるし、
うん、
なんかこう一体となって楽しそうっていうか、
うん、
なんかその地域の力みたいのがあるなって思って、
はい、
でそれが並行とともになくなってしまうのがなんかもったいないなってすごい思って、
ね、
それでそんなのがあればなんか続くかなみたいな、
うん、
っていうのが一つのきっかけなんです、
ね、それ大石さんがスタートさせたんですか。なんか
そうですね、
私が
スタートっていうか、
ね、
まあでもその文科省の授業としてはあるんですよ。東はでも他の都道府県、まあ、滋賀県とか京都なんかは各学校に一つもうすでにあるんですけど、
はい、
東はなんかやりたい自治体というかやりたいところが手を挙げてやってるみたいな感じなんで、今4つぐらいしかないのかな。
それが国がやってるのが放課後子ども教室っていうものなんですか。
そうです、そうです。
全然知らなかった。
やりたいですって言ったら、
はい、
言ってまあその組織作って、
あでも場所も手配しますみたいな、そんな感じ。
そうそうそう、
なるほど。
そうなんです。
国のコンセプトは何なんですかね。
国のコンセプトは、まあ、地域と、うん、あでもともとはその子どもの安全な居場所みたいな、
うん、
あの遊び場だけじゃなくて、はい、まあ、地域にそういうのがあった方がいいっていうのが昔なんかあの大阪でその小学校でなんか事件があった池田小だったかなんかあったのを覚えてます、はい、なんかそれがきっかけみたいなんですけど、で、まあ、そういう居場所があった方がいいっていうのと、まあ、地域との、
うん、
地域と子どもたちの触れ合う場所っていうかで、まあ、そのそこを通じていろんな体験をしたりとかっていう場所があった方がいいでしょうっていう多分コンセプト。
なるほど、
うんうん、
結構お子さんたち集まってきてますか？
結構そうですね、多いかなと思いますけど、大体、はい、うん、8割とか、ね、7割ぐらいですかね。
すごいですね、その地域の中のやっぱり週1この日集まってみんなで遊ぼうぜみたいな場所になるってことですよね。
そうですね、
面白い。そうそうそう、なるほど、
いいね、うん、
じゃあちょっとじゃあ話ずれちゃうんですけど、
はいはい、
この前さあの市民センターで座談会みたいなのあって、
はい、
お話ししてたじゃないですか。あの時ああいう皆さんのお話どう思いました？
どう思いました？
これ誰も聞いてないんで好きなこと言ってもらっていいんですけど、
はいはいはい、どう思いましたって難しい
な。まあまあ地域活性化とか、
あ、そういう感じ、
まあ、あの山本さんがね、その居場所作りっていうとちょっとすごい難しくなっちゃうんですよね。
そうですね、
なんかよくわかんないじゃないですか、居場所って何やみたいな、その引きこもりの居場所なのか、
うんうんうん、
お年寄りの居場所なのか、なんかよくわかんないので、うんうん、多分でも地域活性化なんですよね、皆さんがやりたいのって。
うん、そういう感じでしたね、この間の話はね。
ですよね。でなんか僕としてなんかその地域活性化についてはなんか昔からすごい思うことがあって、定義がよくわかんないんですよ。
うん、
地域活性化って何なんだって。なんか大石さんがされてることっていうのは、
うん、
あの自分もこういう場所があった方がいいなって、その肝試しするとか、うん、人が集まって楽しいことできたらいいなっていうすごいシンプルなことだから、
うんうん、
すごいわかるんですよね。
うんうん、
でもなんかいろんな人の言う地域活性化って何なんだろうと思って、
うん、
で多分おそらくは人がいっぱい集まること、
うん、
でなんか イベントやって人が集まってわーってなんか花火的なものもイメージする人がいれば、
うん、
住人としてわーっと人が集まって、
うん、
まあ、大木さんとか僕みたいな移住組が増えていくこと、
うん、
でまあここがね東京みたいになったら成功なんやって思う人ももしかしたらいるかもしれないし、
うん、
であとは何だろう、20階建てのビルが建ったでみたいな、
うん、
地域活性が達成やわみたいなイメージ、
うん、
経済的なイメージなのかよくわかんないんですよね。
うん、
あれ、うん、そう思いませんでした？
そうですね、それぞれの思うところは多分違うだろうなっていう感じは ね、ありましたね。
なんか盛り上げたいとかなんかすごい抽象的なこと言って、
ね、そうそう、なんかちょっと ねふわってしてますね。
すごいふわっとしますよね。
してますね。
あ、僕的にはなんかあれがすごい耐えられなくてなんかあの輪で発言することできないんですよね。めっちゃ笑われてますけど今
のに
耐えられない。アトランティスだからかな。
そう、いや関係ない
あの冗談ですから
そう、そういうこと
で、なんか僕がその中でも一番問題だなと思ったのが、
うんうん、
まあ、地域を盛り上げたいんだってい
う
人がエンドユーザーになってるってことなんですよ。
エンドユーザー、
最終的なもうそれ以降明け渡す提供するものがないっていうこと、何かをしたい、地域を盛り上げたいんだっていうことはどこかに提供する人がいるはずじゃないですか、
うん、
でもそれが全く見当たらないんですよ僕の中では、
うん、
誰をどうして、例えば沖縄の人を三重県に連れて行きたいんだって言うと沖縄の人に何かを届けなきゃいけないですよね、
うん、
でも沖縄の人別に三重県に来たいなんて言ってないんで、
うんうんうん、
もちろん来たい人もいるでしょうけど、
うん、
もうそこでだから終わっちゃってるんですよね。やりたいが最後のニーズになっちゃってるんですよ、うん、
もう
それが大問題だなと思って。
そうですね、あ、そうですね。で、
皆さん何を誰に届けたいんですかっていうのはすごい気になってたんですよね。
そうですね、何か自分がやりたいっていう感じですね。
その欲望が最終的なニーズになっててでそれがなんか地域活性化の本当に大きな問題で、
うん、
で例えば何でしょう、じゃあその補助金その活動に出しますって100万円もらったとするじゃないですか、
うんうんうん、
その100万円何の価値を生み出すのっていう、その
人たち
それはまたちょっと置いていきましょう井戸は手で掘ってくれって話で、要はだからその何かをしたいっていう人のお小遣いを上げてる状態になってるんですよね、
うんうんうん、
それすごい無駄じゃないですか。
うん、
ただなんかやりたいやりたいって言ってて、うん、何もお金使わなかったり誰にも迷惑かけなければいいと思うんですよ僕は、
うんうん、
全然 OK で、うん、そっちの方が人生活力が生まれるんであれば、うん、もう OK なんですけど、それで他の人を巻き込んで何も生み出さないっていうのは結構罪だなと思って、それがすごい気になりました。
なるほど。
おいしさもですよねとか言って共犯者を増やそうとするんですけど、
気になったというか、はい、まあなんか地域活性って必要かなって私は、
あ、
活性化
よかった
っていう風に、うん、そこをちょっと、
はい、
なんかモヤモヤしててるんですよ。
活性化が必要、
活性する必要あんのかっていう
あ、そうそう、大井さんがでもあのメッセンジャーで地域活性化の話してくださいって言われたんで、うん、地域活性化派だと思ってたんで、だからちょっと僕濁したですね、上いけるかなみたいな僕がそれを否定しちゃったら、うん、なんかすごい嫌な空気になったじゃないですか。いやでもそう言っていただいてよかったと思っていや僕もだからそうなんですよ、
うん、この活動自体が活性化じゃないの、
は
い、
まあ別に活性しようと思ってやってるわけじゃないっていう、う
ん、ハッピーやんな。
そうですね、ハッピーだけの
ために、
ね、
ま
あ、それはすごい共感できるんですよ、
う
ん、
まあ、それで結果活性化するならそれはそれでいいかもしれないけど、まあ別に、うん、
地域活性化、まあ、お金回んなくてもとかね、
そうそう、なんかしようっていうことが必要なのかっていうか、
はい、
そこをね、なんか分かります。
だから地域活性化で、まあ、例えば人が人口が増えるってなると、
うん、
どこかから奪ってきてるってことですよね。
まあね、
うんうんうん、
とかそこ衰退させるってことじゃないですか。日本としては変わんないですよね、うん、母体としては、
うんうんうん、
よく分かんないなと思って、
ね、うんうん、静かなとこがええと思って移住してきたのにな、
ね、そうですね、まあ、活性、私もちょっと考えてて、
うん、
活性化って何かっていうか、
うん、
どういうことを、ね、言うのかっていうのもあるかなと思って、
うん、
その、
うんうん、
ね、人口が増えるとか、なんかイベントでも盛り上がるとか、まあ、そんなこう、
うんうんうん、
なんかね、
よく、
よく見えるような、うん、なんかこう、まあ、そういう分かりやすいことではなくて、
うん、
なんかこう内面っていうか、
うん、
みんなの内面が活性化する地域活性化だったらいいんじゃないかなってちょっと考えてて。
なるほど、素晴らしいですね。
スンときました、今
きました。
なるほど、
そう、それだったらいいかなみたいな、
確かに
必要かなってちょっと
ちょっと考え方変わるな、
う
ん、そうなってくると、
物質的なことではないというか、うんうんうん、
素晴らしい。あのそれこそ座談会の時に一番最初にこう回ってくる方、お名前ちょっと忘れちゃったんですけど、
うんうん、
あの人はなんかすごい重い空気があるみたいな話してたじゃないですか、
うんうんうん、
地域ずっと住んでると、
うんうんうん、
あれですよね、あれを解消していくみたいな、
うん、そうですね、そうそうそうそうそう、なんかそれぞれがちゃんと幸せというかを感じながらその地域に住めてるっていう状態に、
うんうんうんうん、
ていくんだったらすごく意味があるんじゃないかなとは。
じゃあ地域の精神活性化ですね。
そう言うとなんかちょっと
なんかちょっとね、
それはちょっとね、いやいや、もうすでに精神高いと思うんですよ、
はい、
皆さん、
はいはいはい、
それを
なんかね、
なんていうの、表にちゃんと出せるようにする、
はい、
あ、まあ、活性、精神活性化になるのかな、それが。なんかこう抑え込んでるものとかが多分みんなある、
はいはい
はい、元々の
あれ。でもそうやっておっしゃってたんですけど、僕はもう分かんなくて、それ何を抑えてるんですか、ずっと住んでる。
精神家族計画じゃん。
え
みんな家族になれば。
エヴァンゲリオンの話ですか。ちょっと
みんな家族になるってことじゃん。地域家族化計画。
今からどんどんスピリチュアルなもの見せてくるでしょうから。
そんなことないよ。
だいぶちょっと飛んじゃったけど。
いやいやいや、沿ってる沿ってる。沿って喋ってるよ。
いやいやいや。なんか。
違う？
うん。うん、多分抑え込んでるっていうのは あると思うんですよ。なんかこう、
なんで抑え込んじゃうんですかね、はい、
そこの地域で代々みんな住んでるわけですよ、昔から。
あれしちゃいけないこれしちゃいけない、
多分そういう、 こう縛りが多分いっぱい、こう無意識の縛りっていうか、
あるある、
まあ、意識してるかもしれないけど、はい、わかんないけど、あると思うんですよ。ここに代々住んでる
古いあれがな、
方たちっていうのは。
例えばずっと僕がここに住んでたら、ここにじゃあ当たりリゾート作るのなんて思わないかもわかんないですね、
うんうん、
思えない精神状態になると思う。
ソーラーパネルですよ。
ソーラーパネルにしちゃおうかなってね。
ちょっと今切れましたけど、また変なのぶっ込んでくる。ソーラーパネル。
ずっと住んでたらな、そっちに行っちゃってるかもしれないよ。
そういうことですね、
うん、
あ、そうね、これ言いましたよね、
うん、
この僕が買ったこの当たり、当たりアタナリゾートの物件の前の、地主さんというのかな、が、あの畑とかいっぱいあるんですけど、そこにソーラーパネルとかにしないでほしいなーってボソッと言って帰ってたんです、うん、僕がそんなことするわけないじゃないですかってそんなつまんないことって、でも多分本当そういう、なんでしょうね、地域に住んでるとそれぐらいしかビジネスが思い浮かばないかもわかんないですね。なるほど、ちょっとでも分かってきました。あ、でも西村さんに僕実はこのことについて、ね、提案した一つのあれがあるんですよ。
あれが
よ、あれがあれが
あれ、はい、あれがよ。
でもそれにぴったりかもわかんないです。
あれ
あれが、
でもちろんそのさっきの一般的な定義の人が来たり経済が回ったりすることにもつながる、もう全てがうまくいく方法が、
うん
うん、1万円起業家をたくさん作る作戦。
あ、言ってました。どこから聞いたの？
あ、僕が多分あの帰り際に、
あ、ボンさんかな、
あ、ボンさんと山本さんに言ったんですよね。それしかないですよみたいな。でこれがなんでいいかっていうと、まあ、さっき言ったように活動家の活動したいっていう多くの人がその需要と供給のことを多分理解してないと思うんですよね、
うんうんうん、
でなので需要がないことをやろうとしちゃう、
うんうんうん、
でだから自分がなんだろう、需要であることを忘れちゃってる状態だと思うんですよ。やりたいが需要であることでそういう人が集まると何をしたいかというと、そんな大したことないことを壮大なものにしてみんなで力を合わせようって言ったら、これ言っちゃいけないな具体的になっちゃうなっていうことになっちゃうんですよ。でもそれって一人の力で全然できることですよって
気づく。
まあでも別に悪いことじゃないんでね、もしそれが人に迷惑かけるようなことであれば巻き込んだりとか、誰か言わなきゃいけないと思うんですよね。それは一人でできると。で一人でできないことをちゃんとフォーカスしてみんなでじゃあ力を合わせようなら分かるんですけど、でそれを知るために1万円をまず稼ぐ起業をみんながする。そうすると多分だいぶ世界は変わると思うんですよ。あんまりやな。あんまりでした。
1万円を稼ぐ起業、は
い、でなんか10万円とか100万円とか言うと、ハードルが高すぎるじゃないですか、でもなんか月に1万円稼ぐってなるとなんか
月に1万円なんですね、
はい、まあ、別に年間でもいいんですけど、なんかできそうみたいな感じになりませんかね。
まあ1万円っていうのはそのできそうな金額として提示してるだけであって、あ、そうです、
はいはい、
まあ、何かを自分で
計算ではないです、はい、
自分で稼ぐってことですね、
うんうん、
その補助金取ってきて何かやるとかじゃなくて、
そうです、はい、そ
う
です。なんかまあ例えば1万円企業プロジェクトみたいなことをやって、
うんうん、
まあ、この辺の地域に50人いたとしたら、50人のうち20人がいたとしたら、
うん、
面白い建物とかバナナ売り出しましたとか、
うん、
私の畑の野菜ここに道端に置いてますみたいなのがポポポンってできて、一気に面白くなりません、
うん
でそれパッと見た感じ活性化じゃないですか、
うん、
もう全てが叶うなと思って、うん、たった1万円を目指すことだけで、
うん
うん、でなんか1万円が達成されたらじゃああっちのお宅とこっちのお宅でコラボしてなんかやったら10万円になったとかね、
うん、
そういうことが生まれてくるんじゃないかなと思ったんで、でその1万稼ぐ状態になるとビジネス感覚もちょっと鋭くなるんで、
うん、
コラボが多分ねうまくいくと思うんですよ。
うん、
そうか、はい、毎日生きてる中って考えることが変わってきますね、
うん、そうそうそうそう、見え方とかが全然変わってくると思うんで、うん、
毎日毎日の
ありがとうございます、地球的な発言ありがとうございます
。地球的でした、
地球的でした、非常に三輪先生ありがとうございます。
よかった、悩んできたから、
三輪先生に見えてきました、
ね、悩んどったから
そういうの何悩んだん
す
か、
そういうの悩んでたからさ、
あ、お金について、
あ、そうそうそうそう、わかるなと思って、うん、その気持ち、
そうそう、まあなんか起業することがなんか全てじゃないんですけど、全然、まあ、むしろ全然しなくてもいいと思うんですけど、まあ、今このね資本主義社会で、うん、なんだろう、綺麗に活躍というかするにはやっぱりちょっとビジネス力があった方が戦いやすいんですよね、多分行動しやすいっていうか、
わかりやすいな、
うん、そう、わかりやすいんですよね、
うん、
それなしに何かをしようとすると結構失敗することが多くて、なんか見てらんないなみたいなことが起こるじゃないですか、
うんうん、どんな方を見られてきたんでしょう
そうだ、なんかこうその1万円
稼
ぐっていうのをやろうって、
はい、
なんかやりたいけど、うん、そこが結構ハードル高い人が、
はい、
多いかなと思ったりもするんです
けど、1万円
が起業ですか、ね、いや1万円が、そう、1万円がじゃなくてね、その何かをしようってしたい思い気持ちはあっても、う
ん、はいはいはい、
なんかそこにこうポンっていけない、
わかるわかる、
うん、
ちょうどでも西村さん、
いやそれは幻想です、
まあ、そうなんです
けどね、自分が作り上げてるものなんですよ、
そうそう、一歩踏み出したら多分、
うん、
全然いけるなって感じに思うんでしょうけど、その一歩が結構ハードル高いかなとか、
土曜日だけとか
なんですかね、
うん、なんかこうマーケットみたいなのを地域で私ちょっと今考えてるのを作って、
なるほど、
こうまあ誰でも、
うんうんうん、
出せるようない
いですね
をやっていうのはいいかなとちょっと思って、うん、っそれだとちょっとハードルが下がるじゃないですか、
わかる、朝一やろうかと思ってた、
あ、そうそう、そういう感覚で、
あ、ヨーロッパでなんて言うんでしたっけ、
ま、ま、え、ヨーロッパ、
ヨーロッパの、
マルシェじゃない、
あ、マルシェ、マルシェ、
マルシェ、
ヨーロッパの方が出ちゃった
よね、ヨーロッパ、
マルシェの方が出た、
フランス、
フランスや
ばい、ヨーロッパ、そう、マルシェね、
悩みどころが違う、
あ、でもそうですね、みんながやってるとやりやすいんですよね、
そこでやったらいいんじゃない、そ
う
そ
う
そ
う、うん、やりましょうやりましょう、
そこにこうなんか出すんだったらいきなりね、うん、一人でだと集客とかも大変だけど、うん、まあ、そこに何店舗があって、うん、たら集客もできるしとか
フリマみたいな感じ、
うん、そうそう、フリマでもいいんじゃないかと思いますけどね、
やりたいやりたい、
やりましょう、あ、でも僕そう、ここやる当初からその構想はあってて、
うんうん、
もういらないものめっちゃ溜め込んであるんですよ、上に2階にもうなんか1円とかで売ってやろうと思って、
うん、
売る遺体もいっぱいあるんですよ、
うん、
あのジモティに出さずに溜め込んであるやつがあってそうそう、やりましょう、ぜひ、うん、
やろやろう、
そんなんね、子供とかでもいいし、
うん、
出したり、
でも売れるじゃんってなるとちょっと自信出たりするもんな、
そう、多分ね、そう、それはきっかけでなんか、
わかるわ、
こう企業に結びつく人とかは結構いるかなと、
意外
とすごいアイデアマンでしたね。
いやいやいや、リスノーリスみたいな最
近。私は聞く専門みたいな感じなのに、どんどん出してくんな。すごい。これをあれですね。これでも裏テーマは実はあれだったんですよ。また企業コミュニティを作るっていう、ね、裏テーマもあったんですけど、まあその話はいいか。これでも本当にこれはやりましょう。これはもう。絶対やるべきですね、
うん、
でどんどんどんどんその出店者募って、
うん、
この通りがね、これでも一応ね国の道なんで、この前の道、
あ、そうなの、
許可取らざるをえかな、まあちょっと入っちゃえばいいか、
うん、
でもここにね、あのマルシェのあれができるとめっちゃ、
うん、
活性化したなーってなりますよね、
うんうんうん、
やりましょう、
テント作れそう、 裏の木切ってきてなんか
竹とかね、竹、うん、竹テントってありますね、うんうん、
竹テント、
うんうん、そうそう、ああいうこうよく売ってるやつじゃなくて、うん、竹テントのそれを、うん、売ってる人とかいます、
ね、そっちの方が大変じゃねえかな最低3000ぐらいで当然
そこはお金使ったりだった
まあでもあれですよね、別に野ざらしでもいいですけどね、
あ全然ね、天気さえ良ければね、
うん、そう、天気さえ良ければ、
まあ、その暑いししおれますかね、うん、野菜が
気候に、うんうん、まあ、野ざらしの人もいて、テントが、うん、テントがいい人はテントにしてとか、
うん、
して
ね、降った時大変だよね、急にあーって片付けないといけないとか、
じゃあこれやりましょう、もうすぐじゃあ僕が企画書というか持ってきますんで、
あとはもうお任せモードですね、
逃げないでください、やっぱやめるみたいなこと言われたらうん、決まった決まった、見えてきました。
え、それは甲賀市の人も乗っかっていいんですか？
全然全然、もう日本全国からいいんじゃないですか、
ね、いや楽しい、
旅してる人そう
そう楽しいやん、
うん、決まりました。じゃあ土曜日か日曜日かに、まあ、僕その間ちょっと格闘技の練習してるんで
そうだね、
わけわかんねえなどうしようかなと
思って、はい、じゃあ司会は西村がします。
ないです、
司会とかあるのはい、わかりました、ありがとうございます。じゃあそろそろちょっと30分になったんで一回切りたいと思います。今回のゲストは、
あ、大石です
と
ポピー西村です。
はい、それではまた、あれ次回ももう帰られますまだそろそろね、ザキヤマさん先生が来るんで、はい、この後も引き続きお願いいたします、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございました。